このコンテンツはネイチャー館の提供でお送りします。
デイブの気になったニュース、今回はアリー森泉と一緒にお送りしてまいります。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ今日の、番組でも言いましたが、インボバレンタイン 4.0 リボーン、3月25日月曜日、クラブエイジャーでお送りします。今のところ住井ゆく子さんが、来るっていうのが決定していますけど、他に新しい情報がありましたらまたアップしますので、はい、チェックしてください。
決まり次第どんどん、ね、はい、お伝えしていきます。
絶賛オファー中です、
はい、絶賛オファー中
です。2月12日月曜日はニコ生エリアンクラブ、また8時からお送りします。今回のゲストは秋山誠さんが登場ということで、はい、そちらもぜひ皆さんチェックしてください。さて今日はですね、昨日一昨日ぐらいに、アップしたばっかりの、ジョー・ローガンのポッドキャストなんですけど、うん、教授、宗教教授のダイアナ・ウォルシュ・パスルーカさんという方、
神学者っていうことですかね、theology、
まあ、religion studies の professor、うんうん、っていうふうに本人は呼んでますけど、
宗教学者、
ノースカロライナ大学の教授で、うん、まあ長年やってるらしいんですけど、うん、まあ結構卒業後も、博士号を取れたために何年も、大学に通ってですね、宗教に関して、勉強していたこの教授なんですけど、はい、まあひょんな機会である時スペースフォース、まあ、新しくできた、空軍、アメリカ空軍の
宇宙軍ですね、
宇宙軍っていうの、うん、日本で、うん、宇宙軍のタイラーさんっていう人が、うん、声をかけてきて、うん、まあ、あるところに連れて行きたいということで、うん、まあ、この教授とアシスタントで3人で車に乗ってちょっと出かけようということで、うん、1時間ぐらいかけて、ニューメキシコの砂漠を走るわけです、ね、はい、でどこ行くのかなっていうふうに思ったら、まあそれは明かせないと、うん、だから2人とも目隠ししてくれって言われて、うん、車に乗って1時間近く砂漠を車で走るわけです、ね、うん、で到着したところが、まあ実はなんとなく雰囲気的にはどこにいるかっていうのは分かるけど、まあどうやらロズウェル近くに着、うん、いたと、うん、でもロースウェルではないわけです、うん、でそこの砂漠に何で行ったかというと、まあ実は1940年代当時に4回ぐらい宇宙船の着陸 の事故があったと、うん、でそのうちの一つがロースウェルで、その他に3箇所ぐらいに落ちたという。うん、いうふうに説明されて、実は今着いたのが、まあ、目隠しを取ってくれって言われて取ったら、実はそのいや4箇所の事故のうちの1箇所だって、うん、そこに、まあ、連れてきたと、うん、でパッて、目隠しを取ったら教授もパッと見た瞬間に、あれどっかで見たことある風景だと。でその風景も、まあ、来たことはないんだけどすごくどっかで見たことある記憶あるなみたいなことを思うわけですね。でそれをアシスタントに説明したら、アシスタントが「いや公開で、いやこれエクスファイルに出てましたよ」と、うん、というふうに言うわけですよね。でエクスファイルっていうのは当時まあもう何年前になるんだろう、結構僕も見てましたけど、
20年、30年前ぐらいになるのかな、
なりますね。テレビドラマで、まあ、エクスパイルというFBI の捜査官2人がいろいろな不思議な事件に遭遇して、うん、エイリアンとか宇宙人の話が、まあ、バンバン出てくる、ドラマだったんですけど、もうそのドラマを撮った風景とそっくりだみたいなことを、うん、そのアシスタントに言われて、で本人もあ気がついたらそうだみたいな風に思うわけですね、うん、でそこにたどり着いたら、まあ砂利道っていうか砂 道なんですけど、缶のような残骸みたいなのがいっぱい落ちていると。
缶の残骸、
缶、うん、うん、
あの空き缶です、
空き缶の残骸みたいなのがそこら中にあの飛び散っていると、うん、でまあそのロールズベリー事件からもう40年以上も経ってるので、うん、もうそういう残骸しか見えなくて、なんであのこんなとこに連れてきたのっていうと、あの本人タイラーが持ってた、特殊な、探知機、金属探知機みたいなのを出してきて、まあこれであの残骸を探しましょうということで、1時間ぐらいかけていろいろなところをその探知機を使って、うん、あの調べるわけですね、うん、でそのうちあのちっちゃいかけら、まあ、このぐらいの大きさとかもうちょっと大きいあの残骸っていうかかけら、金属の かけらが出てくるわけですよね。でそれをまあ持ち帰るわけなんですけど、で後であのまあよく見たらロズウェルで出てきたあの金属って覚えてます？あの拾ったらくしゃくしゃにしたらまた手を離すと元に戻るっていう
っていうね、証言が
証言があって、うん、でその証言とそっくりな金属が出てきて、うん、くしゃくしゃにしたらまたパーって戻ったみたいな、うんうん、そういうのも拾って、まあ、持って帰るわけですけど、そこから、まあ、あのまあ彼女がなんでその UFO、 まあもともと UFO なんて全く信じていなかったんだけど、うん、宗教を研究してる間にあの100年前500あのあまあ、 あの何百年前1000年前とか、ね、要はあの旧約聖書に書いてあるあの資料が全く今あのインタビューされているアブダクトされた人たちの証言にすごい似てるところもあるということで、あの旧約聖書の、ストーリーっていうのはあの UFO って関連があるんじゃないかみたいな、そんなことも彼女は調べて、まあそこからなんかいろいろ勉強するようになって、
アメリカンカズメ書いた人、
Experience with Non-Human Intelligence 書いたんですけど、うん、もう一曲もう一つ出してるのかな、うん、まあとにかく、まあ、2時間にわたってインタビューするわけなんですけど、彼女のこと、
インタビューの内容は、いわゆるその宗教学的に、さまざまなその宗教と、まあ、昔のその祭典の中にその UFO 現象的なものが書かれているのではないかっていう話
をしてると、
うん、なるほどね、
だからあの今アブダクションされた人たちのなんか証言とか聞くとなんか似てる話がいっぱいあの宗教っていうか、うんうん、聖書の中にあるなみたいな、うんうんうん、まあ空からあの物体が飛んできて、うん、あのアブダクティングが言うような話がよく、うん、あの宗教の中にも出てくると、うんうん、あの聖書の中にも、
うんうん、
まあそれでどんどんどんどん UFO に興味を持つようになったという話をするんですけ ど、
ね、
まあこの博士も、まあ、どっか遠いあの星から来た宇宙人ではないんじゃないかみたいな、他の次元から来てる、うん、ものではないかみたいなことを話しましたけどね、
うんうんうん、
だから実際にあの宇宙から飛んできたわけではないんじゃないかみたいな、
うん、
ただその鉄分を分析アシスタントが分析するわけですけど、まあ地球上では作れないと、やっぱりあの無重力状態じゃないと作れるような物体ではないみたいな
話も。それはその空き缶みたいな、
空き缶みたいなのは、うん、なぜいっぱい落ちてたかっていうと、もう40年も経ってるので、うんうん、あの当時その平曰く当時、まあ、軍隊があの昼に行って、まあ、あの宇宙船をもう回収した後に、うん、あのわざと空き缶をばらまいたと、
うんうん、
だからあの金属が落ちてても、うん、普通の金属と変わんないじゃないかみたいな、うんうん、わざとごまかすために、うんうん、あの当時、うん、空き缶をばらまいたと、うん、それがもう40年も経って、うん、残って、うん、錆びついた、うん、あの金属があちこちに落ちていたっていうふうに、うんうん、ダイアナさんは話していましたけどね、うん、
その名前は忘れちゃいましたけど、そのね、実際に、形状を記憶する金属っていうのはもう、今ではねもう しっかりこう出ていて、でも相当前から実は、うん、はい、あったんだよ、テクノロジーとしても40年代とかにはあったんだよっていうのは今ではもう分かってるわけですよね、そう考えるともしかしたらその、ロズウェルとかその落ちているものも、
もう研究されていると、
そうね、だから
かもしれない、
それがその宇宙由来とかいわゆる違う次元由来ではないっていう可能性もあるということですよね。
まあでも40年経っていまだにその金属が出てくるっていうのも不思議な話かなと思いますけどね、もう47年でしたっけ、ロズウェル事件は。
ロズウェル事件はね、
で、うん、まあ2010何年かなんかに連れて行かれて見つけたということなので、まあそのちょっと不思議だなっていう、話でしたけど、
そのアメリカ軍のそのまあいわゆるトップシークレットな、
はい、
何かものだったのか、それかもしかしたらもっと違うなんか理由があるのか、これは分からないですけどね、
はい、
どっちにしろ、ね、そのアメリカのトップシークレットのね、
はい、
そのテクノロジーだとしたらアメリカが認めるわけもなく、まあ、隠したいっていう理由も、まあ、納得はするし、
はい、
それなのかもっとエイリアンなものなのか、
はい、
分からないですよね。
どうでしょうかね、まあでも面白いインタビューですよ、でも不思議なのに、不思議なことにあの夜にインタビュー聞いてて、朝起きてもう一回あの途中で寝ちゃったんで、もう一回インタビュー見ようかなと思って、Spotify のローガンのページに来たらインタビューないんですよ。
お
俺どこ行ったんだろうって、昨日見たばっかりなのに、みたいな。 で、でも名前はウィキで検索していたので、名前を、検索したらローガン の、 あのポッドキャストに出てきましたけどね、一瞬消えたんですよ、だからあれこれ
なんかセンサーが入った
のなんか紹介しちゃダメなのかなと思ってでも一応出てきて、
ローガンが紹介してる時点でもう全世界に
もう伝わっちゃってくるよね、でも一瞬なかったね、
一番ポップなところ、
だから一回あのパソコン消してもう一回アップロードしたら出てきましたけど、ちょっとびっくりしました、お消えたわと思って、
なるほど、一瞬もしかしたら、
はい、消えた方が面白かったけどね
本日紹介するネイチャー館の商品は CBD グミ。手軽に CBD を摂取できるグミタイプで、毎日おいしく必要な量の CBD を摂取することができます。ジューシーで一口に高品質かつ THC ゼロの CBD オイルが配合されており、オイルの持つ独特の風味やカプセルタイプが合わなかったという方におすすめ。一粒 10mg、25mg の CBD オイルを含む2タイプがあり、ご自身に合った摂取量でお選びください。そして CBN オイル、ヘンプに含まれるカンナビノイド THC の酸化分解によって生成される CBN オイル。ネイチャー館の 10% CBN オイルは高品質のカンナビノール CBN と純粋なオーガニック MCT キャリアオイルを組み合わせたオイルです。専門家による抽出とろ過が行われ、検出されないレベルの THC 0.01% が保証されています。体内のエンドカンナビノイドシステムと総合作用し、心理的機能へ働きかけることで効果が認められ、睡眠補助として世界中で使用されています。毎日のニーズを満たす一品としてぜひお試しください。現在このチャンネルをご覧の皆様にお得なクーポンを公開中です。セール商品にも併用可能です。心身のリラックスやストレス緩和、不眠の緩和などの効果を期待できるということで世界中で注目を浴びる中、厚生労働省の認可を受けた CBD 商品を試せるお得なチャンス。詳細については下の概要欄をチェックしてください。
そう、この間の月に到着したということで、日本の衛星が、
はいはい、
デイブさんもなかなか首を縦に振りませんでしたけど、まあ、日本初の月面着陸、本当に素晴らしいことですと。
本当だったらね、
月の裏側に宇宙人の基地があるとか、地球人の奴隷が、採掘の仕事をさせられているという馬鹿げた説が、真実か嘘か、そのところが知りたいですと。
まあ、みんな知りたいよ
その
っていうかさ、そ の, あの月面の映像とか流れてる見たけどさ、どうせだったらさ、アポロ11号が着陸した同じ場所に行ってほしかったよね。で、あのアメリカが立てたあの旗をちゃんと取るとかさ、そうしてほしかったよね日本としてはさ
厳しい、
ね、
厳しいな。まあその人間がその地球人が奴隷として採掘してるっていう話は多分そのインゴスワンの話なんだと思うんですけど、インゴスワンはそんなことは言っていないんですね。ただその月の裏側、月の裏側というかアクセルロッドという謎の人物からここを投資してみてって言われたところを投資したところ、
すっぱだかな、投資かな、
うん、はいはい、すっぱだかの男たちが採掘をしている映像が見えて、
見えたという、
インゴがそれを投資しているのにも気づいた、サイキックだったっていう話、
はいはいはい、
これが人間だというふうに、
そんな話やりましたね、
言っていませんね、
ということで、まあどうなんでしょうって感じですけどね。
でもそう、さっきねデイブが、うん、あの話した、ジョー・ローガンに出演してる、やっぱアメリカ・コズミックっていうね、あの本を書いて、これまあ大ヒットした、UFO 関連の本で、はい、まあ、今からそう3年ぐらい前だったと思いますけど、非常に話題になった本の作者ですね、
はい、はは、うん、まあ2つ目の本も出したみたいなので、興味のある方はチェックしてください。
もう結構この月の着陸に合わせて月に関する総集編をこの間作って、まあ、それについてのコメントだったんですけど、はいはいはい、結構あの思いのほかその月面着陸は本当に良かったっていう、あのう
なんで思いのほかなの、
うちのチャンネルの属性から考えると
月がないと信じられている方たちが多いのではないかっていうのが、
はい、
なるほどね、
はい、割と想像とは違った。
月はあるでしょう、だってさそこはさ、はいはい、
だから月には行ってないでしょ
う。月に、なるほどね、月に、月はあっても行ってないかもしれないっていうね。あ、でもデイブは月はない、ない派でしょ。
まあ
ホログラム、
僕がフォローしてるクローっていう、クロー777の人は長年月を自分で観察してさ、映像を撮ってるっていうか、あの月の、 あの上から、あのちょっとあのなんていうんですか、SE じゃなく、うん、あの
ノイズがね、
ノイズが乗ったを初めて撮った人、うん、まあその人いわく存在しないでしょうっていう、うんうん、だからどっちかというと長年見てるからそっちの人の方を信じるかなっていう感じですね、うんうん、
はい、ラスト、まあこの間のパンドラの箱のコーナーのところで、あのクラゲ型UAP ね、はい、うん、まあこれはすごい神回だっていう いろんなコメントあるんですけど、うん、まあその中でもこれ鳥の糞じゃないのっていう、うんうん、なんかコメント
、糞、
はい、
あ、糞には見えないけど、まあ、ちょ
っとコメントとして目立った気もしたんですけど、うん、どうですかこれは。
あの、まあ、すごい言われていますよ、これ鳥の糞だろうと、アメリカのその、はい、いわゆる掲示板なんかを見ても、あのちらっとあの映像を見た人たちがこれ鳥の糞じゃん。
でもなんで鳥の糞が横に動くわけ。
鳥の糞ではまあないでしょうっていうね、鳥の糞でわざわざ国防総省がコメントは出さないと僕は思います。でまあそのまあ画面の真ん中にまあ四角があるし、で そこは動かないのに、その糞は動くし、でまあこの間お見せしなかった映像もあるんですね。そちらの映像はかなり遠くに、このクラゲ型 UAP が、遠くの方に行っちゃったところの映像もあるので、まあ、これも公開されてる映像ですね、まあ、それを見る限りは鳥の糞っていうことはおそらくないだろうと、
ね、
ただ今すごい盛り上がってて、
まあ、
これでも風船でしょうっていう説はすごく強いですね、うん、だ
風船説ね
、うん、
まあ上に風船があるんだったら分かるけどさ、うん、ああいう風に普通は動かないでしょ風船、
うん、っていう説もたくさんあるし、ああいう風に動くんだよ風船はっていう説もすごく盛り上がってますね、アメリカの掲示板なんかにおいてはね。
なるほどね。
だからまあ その後その国防総省は特にコメントは出していなくて、まあ、この間あのちらっとそのリークされた映像に関しては国防総省はコメントしませんというコメントを紹介しましたが、あれには実は続きがあって、
うん、
国防総省としてはその UAP 現象に対しては、うん、非常にこう真剣に取り組んでいるし、分かっていることは全て話さなきゃいけないというふうには思っているんだけど、
はい、
だけどやっぱりその軍事の秘密に関わる問題に関しては、うん、表には出せないこともありますっていう、は
い、いう証言
こともコメントの中では言っているんですね、はい、かなりまあ長いコメントだったので、まあ何かしらのそのあの鳥の糞というかクラゲ型 UFO、UAP が何かっていうのは置いといても、あの映像自体はおそらく、本当の映像というかリークされた映像なのではないかなっていうふうに僕はね、うん、思いますけど、ね、まあまだ分かんないですけどね、
はい、
うん、
はい、はい、というわけでまた次回。
はい、
このポッドキャストはYouTube デイブフロムチャンネルと連動しています。デイブの気になったニュースの他にも都市伝説やスピリチュアル、時にはデンジャラスな話題など様々なトピックを扱っております。そちらもぜひフォローしてくださいね。それではまたねー。